これ、わらわの社でピンポンダッシュするうつけ者は誰じゃ？おるに決まっているじゃろ。この社は、わらわの仕事場兼自宅じゃ。神社であの鈴を鳴らすということは、家のチャイムを鳴らすに等しい。家主の対応が少しばかり遅れたからといって、不在票も置かずに立ち去ろうとは。して、今日は何用じゃ？ほう、神への供物とは、それは良い心がけじゃ。この間食ってしまった団子のお返しとな。それは頂上。神への心尽くしの奉納、わらわは手厚くもてなすぞ。ちょうど眠気覚ましもしたかったしな。せっかくの甘き手土産じゃ、境内の裏で茶と花とでもしゃれ込もうではないか。こっちじゃ。まだ眠いの。なんじゃ、神が寝不足なのはそんなに意外か。新大陸の生態系保護のために悪い坊やと戦っていてな。あやつ、あれだけ大筒でガチハネしてやってもなかなか素材を落とさぬ。ついついお仕置きじゃと連戦しておるうちに、朝になり昼になり、そうしてまた夜が来て朝になり、やつに玉なし疑惑を突きつけておったら、気がつけばこの時間になっておったと。そういうわけじゃ。着いたぞ、ここじゃ。見晴らしがいいじゃろ。下に見える村の水田がピカピカと日を照り返しておる。どうやら今年も無事白柿が終わったようじゃの。村の皆は息災のようじゃな。ではこの良き眺めをめでながら一服しようではないか。ん？どうした？見ての通りペットボトルの茶じゃ。ふむ。わらわがここで野立て一式セットでも持ち出して風流に茶を立てるとでも思ったか？わらわがそういうキャラに見えるかの。さっさ、それよりもそのいい匂いのする紙袋の中身を早う見せぬか。最善より気になってならん。ほう、まだほのかに暖かいではないか。では地層になるぞ。あーん、うまい。これは不満獣じゃな。ふかしてまだ3時間ほどと見える。しかも、あんの中に砕いたくるみやら甘く煮つけた柚子の皮が刻み込まれておって、まことに絶えなる味じゃの。これもう一個じゃ。しかし、ふかしたてがこれほど美味とは思わなんだ。麩のまんじゅうは幾度か備えられたことはあったが、備え物じゃから当然のように冷めておっての。温かいと、皮がこんなにふわふわふかふかもちもちしておるものなのか。もう一個。いや、面倒じゃ。全部よこせ。 助かった。しかしわらわをここまで引き込むとは、不満じゅ恐ろしい子じゃ。すまぬすまぬ、わらわが茶を誘ったのに、まんじゅうも茶もわらわが全部食ろうてしもたな。どれ、ならばお前にはそれに代わるものを何か用意してやらねば。わらわのふさふさの大布団に、わらわの膝枕に頭を乗せることを許す。満腹の霊女、世にもまれな美しい花見をさせてやろう。わらわが今背もたれに使っているこの桜の老木、見ての通りの古木で一輪の花をもつけておらんが、それ目を手で閉じてやろう。枯れ木に花を咲かせましょう。そーら、どうじゃ、満開の桜は言葉も出ぬか。不思議か。では一つ、その不思議にまつわる昔話をしてやろう。おう、そうじゃ、坊やにする昔話といえば、耳かきの最中の怪し話と相場が決まっておるな。それ、坊や、お話をしてやろうな。だからわらわに、お前の母上に、おとなしくお耳かきされるのじゃぞ。むかしむかし、ここいらの山に狐の三姉妹が住んでおったと。狐たちは獣くらい力をつけ、人くらい知恵を身につけ、妖怪をくらい妖力を身につけ、いつしかここらで獣も人も妖怪も恐れる大きな力を持った妖怪、太陽に返事で言ったという。獣は恐れおののき、人々は困り果て、妖怪たちまで食われてはたまらんと、あちらこちらに逃げていきよった。ところがじゃ、天網恢恢、磯にして漏らさず、悪の天下の続く試しなしとはよく言ったもので、今日の都から化け狐を倒そうと、その筋の専門家が幾人も来た。そう、幾人もじゃ。だが一人も今日に帰りつく者はなかった。ほーれ、ごろりじゃ。もう片方の耳もいたわらねば。して、最後に来たのは、小さき女子の二人連れ。片や金毛金色の南蛮のからくりを操る、妙な口調の稲荷神。片や薄藤神の、弁舌に妙に長けた小尺な小娘。三匹の化け狐は哀れ関係にたぶらかされ、孤立無縁にされ、一匹また一匹とそやつらに封じられてしまった。そして狐姉妹の一番上の姉、黒狐の太陽は最後まで勇敢に戦ったのじゃ。 幸福をよしとせず戦い抜き、とうとうこの地で撃たれて果てた。じゃが、一度果てようとも対応となった化け狐じゃ。野ざらしにしておけば、幾度なく蘇りて、新たなる災いを起こすやもしれぬと思うたその二人組。黒き大きな亡骸を、それはそれは丁寧に埋葬し、その上に鎮魂のための桜を植え、山下の村々には、たたりが出ぬように、手厚く供養し、神として社を建立していきよった。どれ、耳かきは終わり。仕上げの梵天代わりに、わらわの尾で、きれいに細かいくずを取ってやろう。最初のうちは、むくろになりながら、恨み骨髄だった化け狐であったが、愚直な村人どもは、やれ米が豊作じゃったとか、芋が取れた、果物が取れた、魚が取れたと言って奉納し、奉ってくれた。子供が生まれたやら、娘が嫁いだやら、何かあるたび礼に参られ、そんなくだらぬことを、10年、100年、数百年と繰り返しているうち、さてさて、どうあれ、ほれ坊や、ごらんと、元のお耳じゃ。化け狐も狂うてしまったのかな。徐々に神様らしいことをし始めて、今では村のお山の黒狐様と、あがめ奉られるようになったということじゃ。その上、亡骸の上に植えられた桜も、狂い桜と呼ばれてな。いつ花をつけるか、いつ葉桜になるか、いつ葉を散らすのか、誰もわからん。狐神そっくりの、血だらくで気まぐれな狂った桜になってしまったんじゃ。お話と耳かきはこれでおしまい。はあ、ん？よほど耳かきとわらわの尾が心地よかったのかな。うつろなおねむの目になってきておるぞ。どれ、わらわとわらわの尾で暖かくくるんでやるから、このまま桜の下で、宵の帳が降りるまで、二人で昼寝としゃれ込もうかな。わらわも眠たいのを思い出した。どれ、おやすみ。